マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第202回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第202回目になります。前回前々回とですね、200回201回ということで、200回特別記念番組ということですね、日本マイクロソフトの長坂さんと、あとポッドキャスターのシャロちゃんにゲスト出演していただきまして、お送りさせていただきました。ちょっとね、実際編集とかいろいろ時間かかるかなと思ってたんですが、ちょっと早くねお送りすることができまして、1週間休みになりますと言いつつもですね、実績に 2,3 日遅れて、で今週どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり土日があるんで、このまま配信収録しちゃおうかなということで、結果的に、ちょっと一部配信遅れましたけど、また休まずにですね今週も送りさせていただきたいと思っております。200回目ということで、いろいろ皆さんからもご意見いただきまして、この内容はぜひ聞くべきだっていう方がですね結構ツイッターとかでも、つぶやいていただきまして、本当にどうもありがとうございます。逆にこれを機会にひょっとしたらマイクロソフトの社員の方が何人か聞く方もまた増えたんじゃないかなと、ちょっとドキドキしながらお話してますがね、ちょっと今後ともよろしくお願いいたします。もし間違ってるとかね、そういう話ありましたらちょっとご指摘いただければなと思っております。また番組の内容でですね、ユーマグポッドキャストの杉山さんの方からもですね、さすがのユーマグポッドキャストの方を取り上げていただきまして、また祝辞もいただきまして、杉山さん大変ありがとうございます。今ねマイクの前で頭下げておりますけど、200回目の中でね、マイクロソフトとコミュニティという話をして、でアップルはどうなんでしょうっていう話をして、あまりそういう機会がないねっていう話をされてたんですが、杉山さんの方からですね、アップルとそのユーマグができた時のこうコミュニティっていう関わり合いとかですね、そういうのがあったという話で、ちょっとお話をいただいております。詳しくはですね、ユーマグポッドキャストの方を聞いていただければなと思っております。逆にアップル側では、アップル側って言い方選手のねあまり良くないんですけどね、コミュニティってどうなんだろうっていうお話をこう話題になったというだけででもですね、ちょっと私の方でもねこうコミュニティの話したんで、それに何か意味があったのかなと、そんな風に思っております。皆さんいろんな情報を聞いて知識をちょっと得ていただければなと、そんな風に思っております。あとちょっと別件なんですけど、どうしましょうかね、本当にスティーブ・ジョブズの映画一緒に見に行きましょうかね。ちょっとね話するんですが、スティーブ・ジョブズの映画が今回公開されるということで、日本語の字幕もついたやつもですね、予告編ということで今 YouTube とかにアップされています。で、その中でですね、マイクロソフト Windows バージョン 1.0 の画面が出てきて、本当にWindows 1.0 の、オープニング画面が出てきて、その映画の中でですね、アップルの社員があって、役者さんがですね、盗作だって書いてあるんですね。でその後スティーブ・ジョブズの役の方がビル・ゲイツに電話しろって出てきて、その後お前を全力で潰すって電話をガチャンと切るんですね。でこれを見て私極めて遺憾の意を表示させていただきたいということをですね、いろいろ話、Facebook とかでも話したんですが、事実はどうかという話はまたあるんですが、この調子でいくとこの映画の中でマイクロソフトは悪役になってねえかということでですね、ちょっとそれをちゃんと見届けるためにこの映画を見に行かなきゃいかないかなと、そんな話したら杉山さんの方から一緒に行きましょうかという話がありまして、ちょっといずれにしてもちょっとこの映画ね見に行きたいなと思っております。そういうところでですね、ちょっと収録前回特別版の収録の話戻るんですけど、実は会議室でですね、いつも使ってる IC レコーダーを置いて、収録をしました。でいつも使ってるこのマイクですね、このマイクについてはですね、一回ちょっと置いてみたんですけど、どうもかなり指向性が狭くてですね、もともとそういうマイクなんで、これ置くとかえって良くないなということで、IC レコーダーをこれワイドの収録のモードにしてですね、切り替えて収録しました。じゃあちょっと音質レベルをいつも高レベルにしてるんですけどね、ちょっと高レベルにしたままにしちゃったんで、ちょっとノイズとか拾っちゃったかなと思っております。これ後日談なんですけどね、実は収録する前にマイクロソフトの長坂さんに、社内ツアーということで、社内を見学させていただきました。私もこれ一回 MVP のオープンデートでですね、実際を見学させてもらって、今回シャロちゃん初めてということで、シャロちゃんも大感激してるのは聞いてるか聞いてると思うんですが、それが終わった後に、じゃあこれから収録しましょうっつって、ちょっとじゃあ休憩入れましょうかって言って、 シャロちゃんと長坂さんがちょっと会議室で出てた時にですね、私この IC レコードを置いて、私の席とシャロちゃんの席と長坂さんの席にそれぞれ座って、音声、はいこれテストです、テストですね、わざと喋ってですね、位置関係とかですね、このマイクの音声レベルとかですね、指向性のモードだとかいろいろ調整して、実は、ね、結構な回数こう切り替えて、実は会議室の中で一人でぐるぐるぐるぐる回りながらちょうどいい音声になるかなっていうので調整しておりました、まあ、結局ステレオのモードになったままで、やってしまったんで、まあ、その配信も、ね、ステレオのままで配信しちゃいましたけど、まあ、そんなところ実は音声調整しましてやりました。なかなか難しいですね、まあ、なんとか、聞けるものになったなと思っております。まあ、あと個人的に言うと、私がこうインタビュアーとしてのスキルがまだまだまだまだっていうか全然ダメだなっていうところがありましてね、まあ、ここら辺ですね、ちょっと今後もこう修行していきたいなと、まあ、そんな風に思っております。話がちょっと長引いちゃいましたけど、今回はですね、もうお話2つ、させていただきます。まあ、結果的に3つですけどね、まず1つ目がですね、昨日のニュース流れて、まあ、皆さんびっくりした方もおられると思うんですが、マイクロソフトの最高経営責任者スティーブ・バルマーさんがですね、12ヶ月以内に退任をするという、ニュースが流れました。まあ、びっくりしちゃいましたね。スティーブ・バルマーさんっていうのはですね、結構この前のビルドのキーノートセッションでもですね、こう壇上をすごく慌ただしく走り回って腰に手を当ててですね、どんな問題って顔してこうプレゼンをするんですね。堂々とした態度がね、すごい結構好きなんですが、まあ、退任されるということ で今後 の人事については、なんかビル・ゲイツ含めて役員で相談するような話を、しているというニュースが入っています。でひょっとしてこれシノフスキーさん復帰かっていう言って、いやいやそれないだろうってみんなで言ってるっていうのが、ね、昨日ドットネットラボの勉強会でも話してたんですけど、まあちょっとね、今後、まあ人事の話をこの番組でするのもなんなんですが、まあそういうことがあってこう動きがあるのかなと、そんな風に見ています。そういうことでですね、まあ、もう一つの話として、Windows 8.1 これについてはですね、リリース日程が、正式に発表されています。まあ、前回もお話しさせてもらったんですが、Windows 8.1 10月18日リリースということで、10月18日のですね、これ午前0時なんですが、ニュージーランドの午前0時ということで、まあ、日本時間ではですね10月17日ということになります。でここについてはいくつかこう時間とか上がってますが、まあ、ここら辺はちょっとまだ不明ということで、まあ、10月18日ごろ、10月18日に、GA ですね、ジェネラルアベイラビリティということで、製品発売ということになります。まあ、実際は Windows ストアからですね、ダウンロードするということになります。でその他のですね、アップデート法、例えば企業とかで Windows 8を使っている場合に Windows ストアつながらない状態だとどうなるかっていうところはですね、まだ不明ですが、まあ、おそらくこういうアップデータが提供されるとか、アップデート CD なのか、そういったCD の ISO イメージを持ってきてインストールするとアップデートするかとかですね、まあ、そんな形じゃないかなと思ってますが、ちょっとそこら辺はですね、情報あり次第ですね、お話したいと思っております。で気になる RTM ですね、リリース・トゥ・マニファクチャーということで、これについてはですね、本当に出ていません。でどうも昨日ポール・トロットさん、名前ちょっと間違えちゃったかもしれませんが、アメリカの方の、Windows のポッドキャストもやられている方がですね、どうも RTM が出たらしいぞと、どうもイメージファイルがあるらしいってどっから持ってきたんだって話があるんですが、Windows 8.1 ビルドナンバー9600のなんとかっていう番号をやってます。私のツイッターフォローされてる方で、私がリツイートで RTM っていう一言書いてあるやつが昨日流れてますね、そこを見ていただければだと思うんですが、どうもね RTM は出たんじゃないかということで、やっぱり8月中に各パソコンメーカーとかに OEM 供給ということで完成したんじゃないかというのが今流れています。でマイクロソフトから今のところ正式なこう発表がないんですが、じゃあ仮にじゃあ RTM はまあ出ましたと、でその後じゃあ MSDN で我々が手に入れられるかという、これ RTW リリース・トゥ・ウェブという言い方をしてますが、これはいつかっていうことをですね、非常に興味のあるところなんですが、これがどうもいろいろ情報を集めているとですね、 これちょっとマイクロソフトからはこれもう分からないとしか、言われてないんですが、ちょっとまあいろいろこう噂話とかいろいろ集めてるとですね、どうも8月は出ねえんじゃないかとか、あと8月の何日じゃないかっていろいろ憶測の話が出てるんですが、いろんなウェブの記事見るとですね、どうも RTW そのものは10月18日もしくはその直前にしか出ないんじゃないかというふうに言われています。でそもそもこれを開発するための、つまり Windows 8.1 のアプリケーションを開発するために必要な Visual Studio 2013、これ自体がですね、製品の正式版の日程が発表されてないんですね。今プレビュー版が出てます。でこれが正式に出ないことには 8.1 もどうすん、出てもどうすんだっていうところがやっぱり開発者視点で言うとありまして、というとこれひょっとしたら10月まで本当に手に入らないんじゃないかなと、そんな話が出ています。まあ、すでにですね Windows サーバー 2012R2 に関してもそういう話が出ておりまして、どうなんだろう、おそらく去年みたいに8月に入手していろいろこう先行して情報発信っていうことはちょっとひょっとしたらできないかもしれませんと言いながらね、来週になっていや実はアルティム出ましたなっていうかもしれませんけどね、まあ、ちょっとそんなような状況です。まあちょっと楽しみにしていきたいなと。まあそれまではですね、こうプレビュー版をいろいろ使い込んでですね、こうまた事前の情報発信をしたいなと、そんなふうに思っております。まあ、そういうところで長々と前置きみたいな話をしちゃいましたけど、ちょっと今回ねメインのお話をさせていただきたいと思います。まあ、今までここ数回ですね、実はWindows の話をなかなかしてなかったんですね。でこの番組のアクセス数とかを見るとですね、 Windows のお話をするときはやっぱりすごく多いんですよ。ただノートパソコンだとか、最近この Mac の話をしたんですけど、その時はですねやっぱりアクセスがすごく少ないんですね。まあ、すごくってわけじゃないんですけど、おかげさまでかなりの数は聞いていただいてるんですが、やっぱり皆さんこう Windows とか Microsoft の製品のお話を期待されてるのかなっていうところをですね、こう数字で見えてくるところありまして、まあ、だからっていうわけじゃないんですが、最近なかなかそこら辺の話してなかったなということで、今回ですね Windows 8.1 におけるスカイドライブの扱い方、ここらの新機能というのがですね、7月の22日にですね、マイクロソフトのスカイドライブ関係、インサイドスカイドライブというブログでですね、発表もされました。まあ、今となっちゃ1ヶ月前の情報なんですけど、まあ、ここら辺でですね、Windows 8.1 のスカイドライブの機能強化、新機能というところが改めて書かれています。で、以前やっぱり私、Windows 8.1 の話をしたときに、これちょっと触れているんですが、今回ちょっとまたお話をさせていただきたいと思いますし、これあくまでもプレビュー版での発表ですので、正式版が出たときにですね、またこの辺の話をしたいと思っております。またドットネットラボの勉強会でもこれについてワンセッションお話をしたいなと思っておりますので、まあ、ぜひ聞いていただければなと思っております。でこのスカイドライブなんですが、Windows 8.1 はですね、まあ、スカイドライブとの連携がより密接になったと、もうほとんど統合されたと言っても、まあ、統合されてますね。過言どころがもう統合されています。で従来スカイドライブは、まあ、スカイドライブアプリが出て Windows 7とか Windows 8でも使えてましたけど、スカイドライブ上のファイルとパソコン上のローカルハードディスク上のファイルと、まあ、同期されますよというアプリケーションがあったわけなんですが、まあ、これが完全に統合されたというところになっていまして、もうフォルダーのファイルの一部と、自分の持っているファイルシステムの一部として見えるということになっています。でさらにですね、Windows 8.1 になりますと、PC 設定でパソコンの設定のところで、スカイドライブっていう項目がまた一つもできてるんですね。その項目を見ますと、まあ、モダン UI のスカイドライブの設定画面が出てくるんですが、容量とファイルと同期の設定メニューがありまして、で容量って選ぶとですね、現在のスカイドライブの容量と空き容量とかがですね、こう円グラフで出てきてます。容量が例えば 25GB で、利用可能なのが 11GB で、使用済みが 13.9GB っていうふうにですね、書いてあって、スカイドライブの全体の 56% が使われていますっていうようなところですね、くそな形で書かれています。で、これ容量足りないなと思ったんですね、その際にですね、容量を追加購入するってボタンがありまして、それをポチッと押すとですね、これはマイクロソフトにつながってですね、20GB と 52GB と 100GB の容量プランが出て、これをクリックして購入というボタンを押すと追加購入がこの場でできるということになっています。 で実際試しに例えば 100GB ってところをクリックするとですね、今度は横の棒グラフが出てきまして、 100GB にするとこれだけ広がって空き容量がこれだけ増えますよっていうのがですね、こうグラフで目で見えるようになってるんですね。まあ、これ見ると買っちゃおうかなって感じで、ね、購入ボタンを押しそうになっちゃうんですが、まあ、そんなところを分かりやすくですねできておりまして、まあ、あのスカイドライブのサイトに行かなくて もう Windows 8.1 の環境の中で追加購入とかができるようになっています。またですね、このスカイドライブの設定として、このドキュメントを規定でスカイドライブに保存しますかと、あのいろんなワードとかで作った文章をデフォルトでどこに書き込みますかっていう設定ができるようになってるんですが、ここはですね、スカイドライブは表示に書くとオンってやるとスカイドライブを優先してこう保存先に指定できるようになっています。ちなみにですね、 Windows 8.1 インストールされた方ご覧になったと思いますが、インストール時にスカイドライブを使いますかって聞いてくるんですね。ここで使いますというと、ここのデフォルト設定がオンになります。で使いませんってやるとこのデフォルト設定がオフになります。まあ、ちょっとそこら辺の違いがありまして、まあ、いずれにしてもですね、オフにしますって言っても後でスカイドライブやっぱり使いますとすればですね、あのもちろん使えるようになりますんで、まあ、あのインストールするときはですね、そのあの後で、まあ、気にされなくても大丈夫だと思うんですが、まあ、こういったところですね、スカイドライブ使いますってやってるとここは表示でオンになるというふうになっています。あと、カメラロールフォルダーということで、このパソコンで撮った写真、まあ、サーフェスで撮ってもいいですよね。その撮った写真はスカイドライブにアップロードしますかという設定ができるようになっています。でこの写真をアップロードしないという設定と、高画質でアップロードすると最高画質でアップロードするというふうに、ね、選べるようになっています。ちなみに私はこれ今最高画質でアップロードするようになってますね。で同様にビデオについても自動的にアップロードするかっていうのを聞いていきますので、このスカイドライブ側の容量とか、その回線の速度的な話とかですね、そういったところを考えながらここを設定するといいと思います。まあ、そんなところであの設定項目いくつかあるんですが、あとはですね、この同期の設定ということで、スカイドライブとかこのファイル、あとはインターネットエクスプローラーのお気に入りとかですね、これをどこまで同期しますか、パソコンの設定もどこまで同期しますかというのをですね、細かく設定できるようになっています。まあ、あのそういったところでスカイドライブの設定画面というのももう Windows 8.1 の機能の一つとしてですね入っています。それと、まあ今回そのマイクロソフトの方で新しい機能ですよということがですねお話が出たのがオフライン機能で、このオフライン機能こそが、従来のスカイドライブアプリでやっていたことの機能の一つなんですが、スカイドライブ上のファイルをですねオフラインするという指定ができます。で例えばこれどういうことかといいますと、ネットワーク、スカイドライブのインターネット、スカイドライブってね、インターネット上の、オンラインストレージサービスですので、ネットワークが切れているとスカイドライブアクセスできません。で、つまりここでこのファイルをオフラインで使いますよっていうことをするとですね、ネットワーク上でつながっていなくても表示とか編集とか、そういうことができるようになります。で、次にネットワークにつながったときに、例えばそのローカルのハードディスクで編集したものというのをアップロードして同期を取ってくれるということになっています。でここでまた新しく出たのがプレスホルダーというフォルダーじゃないですホルダーですね、プレスホルダーという機能があって、まあ、実際のファイルをですね基本的なプロパティとかあと画像ですとサムネイルとかですねここら辺をハードディスク側にも持っているという、まあ、プレスホルダーという機能がありまして、まあ、これがあるとですねファイルのアクセス、例えば基本的な情報の読み出しだとかサムネイル表示ですね、画像のそこがですね非常に高速にアクセスができるということになっています。でマイクロソフトの発表では例えば 5.6GB の写真はパソコンでは 185MB のローカルファイルしか食いませんというふうに発表されています。実際私も今 8.1 で試したんですが、iPhone で写した 2.15MB の写真がですね 40KB の容量ということで、まあ、サムネイル表示とか基本的な情報でプレスホルダーというところに保存されています。でここであのファイルをそのオンラインで使うオフラインで使うという指定ができるって言いましたけど、例えばエクスプローラーでも右クリックするとオフラインで使うとか、あとスカイドライブのアプリですね、モダン UI の方のスカイドライブアプリの方でもこのメニューでこのファイルをオフラインで使うとかですね、そういったことが指定ができます。で試しにですね、ここをじゃあオフラインにしました、オンラインにしましたという設定をした後でわざとネットワークを切ってみます。まあ、具体的に私今回ルーターの方電源切ったんですが、インターネットとつながらない状態にわざとしてみるとですね、このスカイドライブ側の画面表示でオフラインで使用するに設定してないもののファイルのアイコンがですね、こうグレーになって薄くなってアクセスできないようになってるんですね。で一方そのオフラインで使いますというのは通常のアイコン表示と いうことになってて、まあ、アクセスできるものできないものっていうかですね、それがこう目で見てわかるようになっています。で当然そのオフライン表示で使うという設定をしたものについてはローカルにデータファイルデータがありますので、その編集とかが、ね、できるようになっています。で一方そのオフラインのグレーのアイコンになっているところをわざとクリックするとですね、今オフラインで使えませんと、ネットワークもつながっていませんと、ただしオフラインで表示使うようにしますかって聞いてきます。でしますというと保留という状態になって、次回ネットワークがつながった時にはオフラインでも使えるようにデータをダウンロードしてくれると、そういう使い方ができるようになっています。まあ、ですからあのこうスカイドライブ中心に使ってるところなんだけども、例えばちょっと外出してネットワークがつながってないところで、仮に、まあ、なかなか今そういう時ないと思うんですけどね、あのそういう場所でこうファイルを操作する、まあ、編集するとかね、やるときにはこれをオフラインに使うという指定をすると、まあ便利に使えるのかな、編集ができるのかなと思っています。まあ、そんなところでですね、やっぱりこの複数のパソコンを使ってる時とか、まあ、あとはその外出先ですね、本当にネットワークで接続してるモバイル環境で使う時とかですね、あのなかなかこのファイルの同期っていうのはですね、もう昔からの私も課題でしてね、まあ、ここら辺の問題がもういよいよこう解決できてくるのかなと、そんな風に見ています。そうすると、まあ、スカイドライブはですね、そのうち容量をもっと増やさなきゃいけないかなと、そんな風に思っております。まあ、まだ半分ぐらい余ってますんでね、ちょっとね、活用していきたいなと思っています。まあ、そういったところが、まあ、Windows 発展地におけるスカイドライブのオフライン機能とか新機能っていうことになります。まあ、先ほど言いましたけど正式版が出た後にですね、改めて正式版の仕様ということでお話をさせていただきたいと思っています。ひょっとしたら同じことを喋るかもしれませんけど、まあ、そこはご容赦願いたいなと思っております。まあ、こういった機能を見るとですね、本当に Windows 8.1 は早く欲しいなと、そのふうに思っております。はい、そういうことで今回ですね、スティーブ・マルバーの退任の話と Windows 8.1 RTM のお話と、Windows 8.1 スカイドライブの新機能についてお話をさせていただきました。はい、第202回は Windows 8.1 絡みお話をですねさせていただきました。やっぱりあれですね、 Windows の話すると息が一番こう私もワクワクしますね。まあ、今後もですねちょっとこれらの話をね中心にといつもいろいろこう周りの面白い話もですね含めてお話していきたいなと思っております。そういうことですね、またいろいろとネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。